ルカの福音書11章1節から13節。 So I would like to read the scripture from the Luke chapter 11, verse to 13. I'll read the scripture in Japanese only.
では朗読いたします。さて、イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネは弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちの負い目にあるものを皆許します。私たちを心に合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真ん中に行き、次のように言っておきます。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は犬からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒にどこに入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえになら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与える父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方には悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。では北川先生、よろしくお願いします。
今日は愛する井野先生が、荒木野教会で講師をして頑張っておられますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。
So today 井野先生 is serving at Araki Church, so let's remember him in our prayers.
主イエスキリストが祈りを終えた時に一人の弟子がこう言いました。主よ、私たちにも祈りを教えてください。
So after Jesus finished praying, one of his disciples asked him, Lord, teach us to pray.
この弟子が十二人の一人であったのか、あるいは十二人以外の弟子であったのかははっきりしませんけれども、いずれにせよこの人はイスラエル人でありました。つまりこの人は古代イスラエルの文化の中で育った人でした。ですから、この人が祈りを知らないはずはありません。
So whether this disciple is one of the 12 apostles, the Bible does not say clearly. Nevertheless, this disciple would likely to be an Israelite. And this is to say that this disciple grew up in ancient Israelite culture. Therefore, it's unlikely that this disciple did not know how to pray.
この人は子供の頃から大人たちが祈っている、そういう世界で育ってきたのです。またこの人自身も今までそれなりの祈りをしてきたはずです。
So this disciple was brought up in a world where the adults would pray, and this person likely had prayed too.
であるのにこの弟子はどうして祈りを教えてくださいと言い出したのでしょうか。
Then why did this disciple ask, teach us to pray?
そうです。この弟子は主イエスが祈っているその姿を目の当たりにしたときに、またその祈りを真正面から聞きましたときに強く感じることがあったんだと思います。
So this disciple probably felt something powerful when seeing and hearing Jesus praying.
彼はこう思ったに違いありません。このイエス様の祈りこそ本当の祈りというものではないだろうか。自分が今まで見よう見まねで祈ってきたその祈りは実は祈りではなかったのではないだろうか。
This disciple might have thought that isn't this real praying, the praying of Jesus? I have learned how to pray by watching others, but my prayers are probably not real prayers.
そうだ、この際イエス様に祈りについてしっかり教えていただこう。そして自分もイエス様のこのような本当の祈りをするそういう人にさせてもらおう。
So let me ask Jesus to teach us how to pray, so that I will be able to pray that Jesus with real prayers.
考えてみると、この弟子はとても誠実で謙虚な人であった。そう思います。
I believe this disciple is a genuine and modest person.
今日私たちもこの時のこの弟子のように、自分の今までの祈りを振り返って、その今までの祈りに固執せず、真っ白な心を持って、ここで語られているイエス・キリストの御言葉に聞いて、本当の祈りとはどのようなことなのか考えさせられたいと思っています。
So today, let's review how we have been praying and not holding onto what we have been, but just like a piece of empty paper, hear what Jesus Christ has to teach us what real praying is.
では最初にこの弟子のこの願い出に主イエスはどのように答えて行かれたのかを見ていきたいと思います。
So let's look at how Jesus replied when he heard this disciple's request.
ここで主は祈りとはどういうものかについて説明を始めたのではありませんでした。
Here the Lord did not start by explaining what prayer was.
主は説明するのでなく、具体的にこう祈りなさいと語って、祈りの基本について提示されたのでした。
Instead of explaining or defining, the Lord showed the basis of praying by giving a detailed prayer.
そうです。祈りの本質というのは、説明されて分かっていくというそういう類のものではありませんので、実際に祈りながら、徐々にその祈りが血や肉になっていく、そういうものであるからです。
So the essence of praying is not what could be understood by explaining. Rather, it is by actual praying that it becomes richer and richer.
ところで、この箇所ですけれども、もうお気づきの方が多いと思いますけれども、ここはよく礼拝で使われる火の祈りと言われている、その祈りのことです。
So you might have noticed that the prayer that the Lord said here is called the Lord's Prayer, which is often used at services.
言うまでもなく、主の祈りと言いますのは、主イエス・キリストが教えてくださった祈りのことです。
The Lord's Prayer simply means that it is a prayer taught by the Lord Jesus Christ.
主はここで5つのことを取り上げてですね、こう祈りなさいと語られました。
So the Lord included five elements or five parts in this prayer to show us how to pray.
最初の2つは神様に関することです。
The first two parts are related to God.
最初は皆が聖なるものとされますようにです。
The first one is hallowed be your name, be your name.
これはつまり神様が褒めたたえられますようにという祈りです。
This is to say that let the name of God be praised.
2番目は、御国が来ますようにです。これは神様のご支配がこの世界に、また祈っている私たちにも及びますようにという祈りです。
The second is your kingdom come. This is to say that the reign of God would be in this world.And in the person who offers this prayer.
つまり主イエスは私たちがまず祈らなければならないこと、それは自分のことではなくて、他人のことでもなくて、神様と神様のお働きに関することである。こう教えられたのです。
So what the Lord Jesus teaches here is that our prayer should start not about ourselves or others, but about God and His works.
3番目は一転して私たちのことです。
And the third part changes the focus to ourselves.
そしてそれはびっくりするほど身近で日常的なことでした。
And it's surprisingly simple about our daily life.
私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。つまり、今日のパンを神様お与えくださいという意味です。
So this is a prayer saying, give us today our bread.
4番目は、私たちの罪をお許しくださいという祈りでした。
The fourth part is, forgive us our sins.
しかし、この御言葉には次のような非常に厳しい言葉がピタリと添えられています。
And right after this, a very serious sentence or statement is rightly added.
私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますでした。
And this part is, for we also forgive everyone who sins against us.
これは言い換えますと、私はひどいことをしたその人を完全に許し、もはや何のわだかりもわだかまりもありません。そう決心している、この私の罪をお許しください。こういう祈りです。
In another word, this is to pray that as I completely forgive those that have done nasty things, not holding any grudge against them, please forgive me.
5番目は、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りでした。
And the fifth part is, lead us not into temptation.
ここには、祈る者はあくまでも謙遜でありなさいという主イエスの思いが込められていると思います。
I think the Lord Jesus is teaching that we need to humble ourselves when praying.
私たちは礼拝などでこの主の祈りを用いてよくお祈りするんですけども、それは形式的になりそうになるんですけども、実は今のようなこういう思いを込めて、こういう精神を持って祈っているわけです。
So when we offer the Lord's prayer as services, it's also to have this mindset.
ところで、この主の教えを聞いたときに、この弟子はどのように思ったのでしょうか。
So after hearing the Lord's teaching on this, what did this disciple think?
私がこの教えを聞いたこの弟子はですね、予想外の内容だったので、非常に驚いたと思います。
And in my opinion, this disciple might be surprised by it, actually.
と言いますのは、まず初めの2つの祈りですけども、これは当時民衆と神様との間を取り持つ祭司が祈っていた内容だったからです。
So the reason is that the first two elements or parts of the prayer are what priests who stood between the commoners and the God would pray at the time.
祭司たちはその務めとして神の御名が崇められ、神のご支配が訪れるようにと祈っていたのです。
So for the priests, they would pray that let God's name be praised, let God reign here.
つまり、主イエスはこの弟子に向かって、また同時にここにいる私たちに向かって、あなた方も祭司と同じように、まず神の栄光と誉りのために祈っていきなさい。そして神のご支配、神の救いが私たち一人一人に、そして私たちのこの国に、いや全世界に及びますようにと祈りなさい。こう教えられたのでした。
And this is to say that the Lord Jesus teaches this disciple and us that you should be like priests. First pray for God's glory and praise. And then God's reign and salvation would be in each one of us and in the nation we are in and into the world.
では私たちキリスト者はですね、ここで主イエスが進めておられるように昔の祭司のようにお祈りしているのかということを考えてみますと、まあ、中にはですね、このようなことは一度も祈ったことがない、そう思われる方もおられるかもしれません。
So let us consider if we had ever prayed like priests of the past just like what Jesus taught. So some of us might think that I had never prayed like that.
私自身はどうであったのかと言いますとですね、信仰に導いてくださった宣教師の先生から洗礼前の準備会でですね、あなたも祭司ですとこう言われまして、そしてそのことをこんこんと説明されたのです。
So for me, at the classes in preparation for baptism, The missionary who led me to faith emphasized that he was also a priest.
ところが、それに対して若い頃の私はですね、それをどう聞いたかというと、そんな祭司のよ、そんな大それた祈り、私にはできません。やめときます。
So for a young person like me at that time, I thought to myself, I cannot say a prayer as extravagant as priests.
そういうわけで私は結局ですね、この祭司的祈りについてはですね、牧師という立場になるまではですね、まあ正直言うと全くしていなかったんです。
So as a result, I had never said a prayer like a priest until I became a pastor.
別の言い方をしますと、私はイエス・キリストの教えにずっと従ってこなかったわけです。恥ずかしい話です。
So in other words, I did not follow the teachings of the Lord Jesus Christ. What a shameful thing for me.
では、3番目の祈りを知られたこの弟子はどんなことを思ったのでしょうか。
And what did this disciple think when he heard the third part in Jesus' prayer?
3番目の祈りは分かりやすく言いますと、神様、今日の食べ物をお与えください。こういう祈りです。
So this is the part that give us today our daily bread.
では私たちはこのような祈りを日々しているのでしょうか。
And do we pray this every day?
特別な飢餓状態に置かれたことのある、そういうか経験のある方は別としてですね、日頃このような祈りはあまりしていない。という方が多いような気がしてなりません。
It might be true for those who were left in hunger for whatever reason in the past, but I feel that more people do not pray this every day.
もちろんキリスト者は神様は日々私たちを養っておられる、食べ物は神様から与えられているのですという理屈は知っています。
So for us, as Christians, we know that God provides for us every day, including our food.
そしてそう信じています。しかし、キリスト者は現代生きていきますときに生かされているというのを、まあ、感覚的にはなかなか持たないで生きているということがあるのではないでしょうか。
But even for Christians living in nowadays society,it's not easy to feel that we are being fed and sustained.
現代社会の中で生きていますと、ついつい食べ物は自分が働いたお金、給料やですね、自分の持っているお金でスーパーで買ってくるもの、そういう感覚に陥りやすいんだと思います。
So in today's society, we work to get our own food and we buy food from the supermarket with our own money. It's so easy to think.This way.
しかし信仰者にとってこのイエス様が教えられたこの祈りはですね、どんな時代にあっても非常に大事な祈りであると思うんです。
However, for believers of any age, it's actually an important prayer.
と言いますのは、この祈りは私は神様あなたに養われているのですという、まあ、信仰告白でもあるからです。
So this prayer is actually to confess that I am sustained by God.
主イエスが教えられた祈りの4番目は罪を許すということです。
And the fourth part of the fourth part the Lord Jesus teaches is forgive us our sins.
よくよく考えますと、この祈りも私はなかなか祈りにくい、こういう難題だと思います。
And this is another prayer that we often find difficult to say.
牧師をさせていただいておりますと、このことを祈れないということで苦しんでおられる方は意外に多い、そのことに気がつきます。
So as a pastor, I get to know that surprisingly many people are tormented because they are not able to even pray about this.
と言いますのは、自分に危害を加えてきた人のこと、決して許せない行為を自分にしてきた人のことを、私はその人を許しますと積極的に神様に約束すること、これは容易なことではないからです。
So this is to say that it's not at all easy to promise to God that I would forgive the person who has done something harmful or even unforgivable to me.
しかし主イエスはそういう、いわば許しがたい人に対してもその人を許しますと神様に申し上げなさい、そう教えられたのでした。
However, the Lord Jesus is saying that pray to God that you would forgive these people who you find hard to forgive.
しかしよくよく考えますと、これは簡単にはできないことというよりも、人はそんなことをしたら正義はどこに行ってしまうのだと思いやすいからだと思います。
But I don't think this is an easy thing. Well, instead of something we cannot do, it's more about we tend to question, where is justice then?
信仰より正義感の方が大きくなってくるわけですね。
Instead of forgiving, the sense of justice might be more, prominent in us.
そうです。人の罪を許すということは、人の悪行をないものにするということですから、自分の正義を捨てていくということでもあるのです。
To forgive someone is to cancel one's wrongdoings and giving up our own righteousness.
しかし主はここで、イエス・キリストの弟子であるあなたなら、聖霊の助けにより、己の思いを捨てて許しの取りなしの祈りができる人なんだ、そう励ましておられるわけです。
But the Lord is encouraging us that if you were the disciples of Jesus Christ and with the help of the Holy Spirit you can deny yourselves and pray to forgive others.
ここで主イエスキリストのこう祈りなさいと教えておられるその内容を見てきたわけですけれども、実はこの聖書化して一番大事な言葉を飛ばしたままここまでやってきたのです。
So we have looked at how the Lord Jesus Christ teaches about how to pray, but actually we skip one sentence that is most essential in this teaching.
イエス様が教えられた祈りの一番大事な言葉とは他でもありません。2節で祈る時にはこう祈りなさいと主が言われた直後に語られた父よという呼びかけです。
So the most important sentence is nothing else but the word that comes right after when you pray say which is the word father.
この父と日本語に訳されているもともとの言葉はアラム語のアバという言葉があるということは皆さんもご存知だと思います。
I think you might have known that the word that is translated as father here is Abba in the language of Aramaic.
これは小さな子供、幼児が自分の父親に親しみを込めて話しかけるときに使う呼びかけの言葉です。
And this is a word that a child would use to call their father in an intimate way.
今世界中で使われているパパという言い方ととても似ていると言われています。
And this is similar to what we use more often in today's word, papa.
それはこの言葉の音からもわかります。いかにも小さな子供がそのお父さんを呼ぶ時の音ですね。澄んだ目の澄んだ子供のその口から聞こえてきそうです。アッバ。
From the sound of this word, we could also imagine it's a word used by little kids to call their father. A sound from a little kid with clear eyes. アッバ。
イエス様はここで祈りとは小さな言葉が父なる神様にパパと呼びかけていく、そういうことである。そう始まるのだと教えられたのでした。
So here Jesus teaches that praying starts as little kids speaking to their father.
話は変わりますが、先日近所のスーパーマーケットに立ち寄った時だったんです。そこで私は非常にこの動揺するそういう経験をしました。
So the other day, when I went to a supermarket near my place, I saw something that was very moving.
スーパーに入りまして、あの魚売り場のところまで来たときだったんですけれども、パパ、パパという男の子の声がしたのです。
So I went to the seafood section of the supermarket. I heard a boy calling out to his father, Papa, Papa.
その声はですね、私の一人息子が小さかった時の呼ぶ声ととても似ていたのです。似ていたというよりも、小さい息子の時の声とほぼ同じだったんです。
So this sound is very similar to my only son, when he called me, when he was still a child.I say similar here, rather it's almost the same kind of voice as my son's voice.
そこで私は本当は74歳なのに、ちょっと今はごまかしそうになったんですけど、74歳なのに一瞬ですね、私の息子も私を呼んでるんだと錯覚したのです。
And so for just a moment, I thought my son was calling me, although I am like 74 years old now.
そこでもう少しでですね、何パパはここにいるよと言いそうになったのです。
And I almost responded that, What's up? Papa is here.
するとすぐ近くにいた、まあ、本物のお父さんですね。どうしたのパパここにいるよと言ったのです。
And immediately, a man a few meters away from this boy, the real father, replied, What's up? Papa is here.
その男の子はそのお父さんのもとに走っていったのは言うまでもないことです。
And this boy rushed back to where his father was.
しかし私はこの時ですね、非常に動揺したと同時に、何とも言えない昔の父親に戻ったのです。
And so for me at the moment, it kind of brought me back to the time when my child was.My son was still a child.
私は4人の子供たちにですね、パパ、パパといつも呼ばれながら一緒にしておりました。
4人の
4人の子供。はい。
Okay, so I have four children and well, they all call me this way in the past, I think.
そしてその時のなんとも素晴らしいその環境をですね、思い出したのでした。
And yeah, so that this kind of thing I experienced at the supermarket brought the memories of my children calling me.
こういう時、小さな子供がパパとこう呼ぶ時ですけども、それは特に用事がないことが多いんですよね。
So when kids call papa or father, it's common that they don't really need anything.
つまり子供たちは大抵パパどこにいるのと。父親が近くにいてくれることを確認したいのです。
So they just want to make sure that their father is close by.
じゃあそういう時父親はですね、ここにいるよとこう答えたら、それでもう十分なんです。
And therefore it's enough for fathers to simply reply that I am here.
そういう何とも言えない愛の関係なんですね。
And this is a reflection of the of a love relationship.
イエス様はここで祈りというのはこのようなことだと教えておられるのです。
And here Jesus is teaching that praying is something like this.
聖書にはですね、このかけがえのない関係について取り上げている箇所がいくつもあります。その代表的な箇所がシトパウロが語っているガラテヤ4章6節7節だと思います。
And so there are a few other places in the Bible that mention this kind of irreplaceable relationship. And one of them is Galatians 4, verse 6-7.
そこで、そこをちょっと読んでみます。あなた方が子であるので、神はアバ父よと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わされました。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子供です。子供であれば神による相続人です。
So let's read this together. Because you are his sons, God sent the spirit of his son into our hearts. The spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir.
これを思い切って現代の言い方に変えてみます。こうなります。あなた方は全知全能にして憐れみ深い天の地なる神のその子供になっているのです。ですから、あの主イエスキリストがアバと呼んでいたと同じように、あなた方もそう呼びかけるのです。それは、あなた方のうちに働く聖霊のお働きによるのです。
So in modern days words, is to say, you are the children of God, who is our Father in heaven, and he is omniscient and omnipotent and rich in mercy. Therefore, just like our Lord Jesus Christ calls him Abba, you could also call him this way, and this is by the work of the Holy Spirit who lives in you.
あなた方はそういう身分なのです。ですからあなた方はもう罪と死の奴隷ではありません。それどころか、あなた方は天の地の全宇宙財産を、またその愛を引き継ぐ相続人なのです。
And you have this identity. Therefore, you are no longer slaves of sin or death. You are actually heirs of the Heavenly Father with all his treasures in the universe and his love.
そうです。主イエスの弟子とさせていただいた私たちは、全知全能にして憐れみ深い父なる神様にアバと呼んでいける、そういう特権が与えられているのです。
So yes, we are elected as the Lord Jesus Christ's disciples and are given the right to God, to call God, who is omniscient, omnipotent and rich in mercy, our Father and Abba.
今週もこのように呼びかけつつ一歩一歩前進していきたいと思います。
So this week, let's live our lives calling God this way.
はい、祈りしたいと思います。
Let's pray.
阿爸父よ、今週もあなたとそう呼び続けながら歩んでまいります。どうぞ、愛するお一人お一人のその歩みを祝福してくださいますように。
Abba Father, we want to call you this way in the coming weeks. And I pray that you would be with us in our work, in our works with you.
我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
And we pray this in our Lord's name, in Jesus' name.
Amen.
Amen.